Verizon.
Web Security News。
ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパン森マークさんです。よろしくお願いします。そして進行は私、ちぐさです。さあ、前回、前々回とベライゾンジャパンのサイバーセキュリティコンサルティング、石橋剛さん、バッシーさん、お迎えしまして、脆弱性にまつわる興味深いお話、たくさん伺いました。
はい。やっぱり、脆弱性診断ってすごく重要なんだけど、最近すごく地味な作業になってきてるっていう部分があったりしますけど、ね、生でああいうふうにお話を聞くと、すごく重要なセキュリティの一つの対策なんだよねっていうのをまた再確認できたなと思いますね。
お仕事のやりがいの部分とかね、お仕事としての魅力っていうのもすごく伝わってきましたよね。
はい。
さあ、今回のウェブセキュリティニュースはどんな内容でしょうか。
はい。今年もこの時期がやってきました。ベライゾンが1年に1回リリースしているデータブリーチインベスティゲーションズレポート、データ漏洩侵害調査報告書の2024年度版が、5月2日にリリースされました。
はい。これはもう毎年恒例になってきましたね、この時期の。
はい。
そして、毎回振り返ってはいるんですけれども、今回は結構たっぷりと。
そうですね、今年から、5月はウェブセキュリティニュースでは DBIL 月間として、今回と、次回の2回にわたって今年の DBIL の内容を皆さんにお伝えしていきたいと思っています。
はい。いつもよりじっくりと中を見ていくという感じですね。
はい。
今回もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
Verizon Web Security News。
さて、ベライゾンがリリースする DBIR ですけれども、改めて初めて聞く方もいらっしゃると思うので、この DBIR どういうものかご紹介いただけますか。
はい。DBIR、 Data Breach Investigations Report、 データ漏洩侵害調査報告書という、報告書を出しています。で、これはもう2008年から出しているものなんですけど、17年目になって、世界中で起きているインシデントを、データとして匿名性を保った上で、分析して、どのように、世界で攻撃が行われているですとか、何のデータが狙われている。またさらには、トレンドですね、を追っていくという、報告書になっています。で、実は2008年の、最近また DBIR の昔を振り返ってみると、一番最初に出た時って、ベライゾンだけのデータを使ってやってたんで、データポイントがすごく少なかったんですよ。うん、3年分のデータを使って一つの報告書を初めて2008年に出したという歴史もありますんで、今では本当にとてつもない数データポイントを使って報告書を作成しています。
なんで年々信頼性もアップしてるっていうことですよね。はい。番組でもこの時期毎回ご紹介しています。IT 業界の最重要レポートとも言われています。そんな DBIR 今年もリリースされました。はい。マークさん、今年はどんな内容だったんでしょうか。
今年はすごくデータポイントが今多いというふうにお話ししましたけど、今年は、3458件のインシデントと1626件の漏洩事件のデータを使って分析が行われました。で、以前、2023年と22年のデータ持ってきたんですけど、2023年は16000のインシデントと5200の漏洩、2022年は、23000のインシデントと5200の漏洩というデータポイントを使っているので、去年、一昨年と比べて、今年はかなり、インシデント、またさらに漏洩に、至った事件のデータポイントがとても増えているというのが一つ大きな特徴かなというふうに思ってます。
去年から比べるともう3倍近くに、インシデントの数はなってるということですよね。ですよね。これって、もうただ単に、犯罪が増えているだけという見方ですか？
わけではなくて、EU、アメリカ、とてもインシデントを報告する義務が厳格になってきていると。インシデントが起きた場合に、またさらに漏洩が起きた場合に、きちっと各省庁に報告する必要が出てきたというのが大きな要因なのかなというふうに言われてますね。
なるほど。じゃあ今までは、実はインシデント起こってたんだけれども、どこにも言わないでおきましょうというような企業が、意外とあったかもしれない。
あります。
そういう人たちが今はもう必ず報告しないといけないから、なるほど。報告件数がその分増えているということもあるんですね。
あと日本では今報告義務がまだ 完全には定まっていないので、これから日本が EU だとかアメリカに習って、報告義務を、付与することによって日本でもインシデントが増えている、来るというふうに考えられますので、このデータポイントがどんどん増え大きくなっていくというのは未来的にはあるんじゃないかなというふうに思ってますね。
なるほど。ではそんな今年の主な傾向としてはどうだったんでしょうか。
はい、これも前回前々回石橋さんに出てもらった時に話をしていた脆弱性に関しての問題ですけど、今年はデータが示してくれたのが、前年に比べて脆弱性をついた攻撃を使って初期侵入をするという手法が 180% 増加したという結果が出ました。
なんでこんな急増したんですか。
一つは、ゼロデーの、脆弱性の攻撃を、が増えたというのもありますし、この辺については今日話し始めると止まらなくなってしまうので、次回深掘りをしていきたいと思っております。
なるほど、そういう仕組みでありがとうございます、はい、じゃ続いての傾向いきましょうか。
はい、68% の情報漏洩では悪意のない人的要素が見られたと、以前から人的要素というふうに話はさせていただいてるんですけど、悪意のない人的要素というのを今回初めて実は出てきた単語だなと思ってピックアップさせていただきました、要はフィッシングだとかランサムウェアクリックしちゃったとか、そういう悪意はないけど何かの攻撃につながっているというインシデントが全体の 68% を占めているということです、
そう思うと本当に気をつけてさえいれば防げたかもしれないものが非常に多いということになりますよね。
人間のエラーが呼ぶインシデント、また漏洩事件というのは減らない。68% 実は去年も7割というところで変わってない、
変わってない。これだけ言われていてもなかなか数字には反映されてこないですね。実践している人がまだまだ少ないということですよね。続いての傾向お願いします。
はい、過去10年の漏洩事件 31% が盗まれた権限情報による攻撃だったと。もう本当にユーザーネームパスワードも盗まれた、それを使って入り込まれたという事件事故、これが 31% を占めているというところで、これも全然減ってないというところが見えてきました、
なるほど。そして
ランサムウェアなどによる被害額の中央値が 4.6万ドル、4万6000ドルなんですけど、約700万円だというふうに出てきています。だから中央値なんで、やっぱり大きい漏洩事故とか大きなランサムウェアのインシデントだと数千万円数億円行ってしまうことがありますけど、やっぱりまだちっちゃいところが攻撃されて、ランサムも払っているというのがこの数字に表れているのかなというふうに考えてますね。
なるほど、非常にリアルな金額ですよね。ランサムウェア自体の件数もやっぱり増えているんですか。
ランサムウェアは意外と横ばいに、なってきています。ランサムウェアの件数的に見ると、横ばいなんですけど、実はランサムウェアに加えて他の恐喝の方法がどんどん出てきて、これを来週少しお話しさせていただくんですけど、ムービットというアプリケーションの脆弱性が疲れて、去年の5月なんですけど、データを盗んでそこで暗号する必要がなくて、あくまでもファイル転送のソフトウェアだったんで、そのデータを使って恐喝、お金を、要求するようなことが起きていたというところがあったので、ランサムウェアは数としては横ばいなんだけど、そういった他の恐喝が増えてきているというところも目立ってるのかなというふうに思いますね。
この他の恐喝っていうのは実際に誰かから電話とかがかかってきたりとかするんですか。メールが送られてくるんですか。
メールとか、あとダークネットだよ。
はあ。
お宅の会社のデータ、盗んでます、公開されたくなければお金を払ってください、でそれで例えばその会社の誰かが、もしくは FBI だとか、日本の警察が気づいてその会社に連絡をしてデータ盗まれてるみたいですよ。
それは普通にランサムウェアを真っ向からこう仕掛けるよりも、そういう恐喝のパターンの方が何か成功率が高いとか、そういうメリットがあるんですか、犯罪者側からすると。
ランサムウェア載せなくて待たなくても済むじゃないですか。もうすでにデータを盗めたから、で気づかないうちにデータが盗まれている、さらには実際にその企業の組織のネットワークに入り込んで盗んでるわけじゃないから、意外と安全性も高いんじゃないかなと。簡単にできると、だけどデータ持ってるよってところから恐喝が成立してくるわけですよね。
なるほど、もういろいろと本当にちょっとなんか巨活っていうと逆にアナログにまた戻ってるような感じもするんですけど、本当こういいとこ取りで巧妙に考えますね。一番楽に一番メリットを得られるというか、結果が得られる犯罪を選んでいくんですね。マークさん、今回のこの傾向注目した点ってどこでしょうか。
やっぱり脆弱性ですよね。脆弱性、特に180% の増加っていうのはやっぱ驚異的な数字だと思うんですよ。で、私も前回前々回お話しさせていただいたように脆弱性管理をやっていたので、意外と面倒くさがられるんですよ。石橋さんもそういう話をしてましたけど、これ脆弱性が見つかりました、きちっと、問題があるということを確認したんで直してくださいって言っても直してくれない時がほとんどなんですよ。
おっしゃってましたね、
はい、で、そんな中脆弱性をついた攻撃が 180% 増加したと、1年で、うん、かなりね大きな打撃があるんではないかというふうに思いますね、うん、で、もう一つ面白いのが AI、 今まで実は今回の DBIR でもちょっと AI の話が出てきてたんですけど、AI 今までは脆弱性をついて攻撃するためのコードとか別に書いてくれていたわけではなく、フィッシングメールだとかそういったものをよりリアルにしていったもの、実は GPT が新しくなってアップグレードされた時に脆弱性の概要を GPT に渡すだけで攻撃ができるんではないかっていう動きも出てきてるんで、まあそうなってくるとこれ 180% でとどまらない、とてつもないことなんじゃないかなって思って今回一番注目してますね。
はい、ここ次回さらにまた深掘りを
させていただきます
ということですね。はい、解説楽しみにしたいと思います。このベライゾンが発行している DBIR なんですが、一般に公開されていてどなたでも見ることができます。サイバーセキュリティ関連の情報としてとっても役に立つ、もう本当リアルな、もうアップデートされたまさに今の情報が詰まっていますので、ぜひベライゾンのホームページご覧ください。今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか。 DBIR 月間の今月、次回は先ほどマークさんもおっしゃっていました脆弱性についてのお話や DBIR の活用の仕方なんかもお話していただければと思います。そしてオーディの番組ページからメッセージも送っていただけるので、番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてメッセージやご質問、ね、ぜひどんな些細なことでも結構なのでお送りいただけると励みになります。
聞いたよでもね、送っていただけるとすごく嬉しいですし、
は
い、
そうですよね。
またDBR に関する質問なども送っていただいて OK なんで、もう本当に何でも気づいたこと疑問に思ったこと、送っていただけると本当に嬉しいですね。
ね、お待ちしております。そしてマークさん、またラジオのご出演も、
はい、また大阪なんですけど、
はい、FM 大阪ですね、
FM 大阪5月17日12時40分ぐらいに何メガという番組にまた出演させていただきます。
はい、今回は、まあ、一般の私たちにもすごく身近なセキュリティ対策について、
そうですね、セキュリティ対策、セキュリティ最前線、ちょっとデイブフロムショーに寄ってくるようなネタもお話ができればなと思ってますんで、でそこで自分をどういうふうに守るかというところもお話が限られた時間の中ですけどできればなというふうに思ってます。
はい、 FM 大阪5月17日金曜日何メガの番組の中、だいたい12時40分頃ご出演の予定です。ぜひチェックしてください。
お願いします。
ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。